歴史の中を生きる力へようこそ。
よろしくお願いします。
突然なんですけど、あなたも今の職場の複雑な人間関係とか、
ええ、
もしくはビジネスでのネットワーキング、あとチームをまとめる難しさに頭を抱えたりしていませんか？
そうですね。現代の尽きない悩みですよね。
はい。で、あの人みたいに誰とでもうまくやれるカリスマ性があればなぁなんて、一度や二度は考えたことがあるかもしれないですよね。
まあ、誰しも一度は憧れる理想像かもしれません。
ですよね。なので今回の深掘りでは、そんなあなたの背中を押しつつ、同時に非常に鋭い教訓を与えてくれる歴史上の人物にフォーカスします。
はい。
一家の農民の子から複雑な権力ネットワークを駆け上がって、ついには日本の頂点である天下人にまで上り詰めた男、豊臣秀吉です。
日本の歴史上、彼ほど劇的な出世を遂げた人物はいませんからね。
ええ、本当に。一般的にはなんというか、人たらしの天才とか、愛嬌のある人気者というイメージが定着していますよね。
あります、あります。猿なんて呼ばれて可愛がられたりとか。
ええ。
しかし、今回の深掘りのミッションは、その後世に作られた通俗的なイメージを一旦脇に置くことなんです。
脇に置く。
はい。残された一次資料から彼の本当の姿を解き明かしていきます。
なるほど。
今回私たちが読み解いていくソース資料は、秀吉の人心相売弱術や対人交渉の真実、そして五世の脚色を徹底的に比較検証した非常に興味深い内容になっています。
単なるいい人というレベルの話じゃないってことですね。
そうなんですよ。現代のビジネスやあなたの実生活にも直結する関係構築とシステム化の技術として彼の手法を解剖していきましょう。
よし、これを紐解いてみよう。まず私たちがよく知っている秀吉の大出世エピソードについて聞きたいんですが。
はい、何でしょう。
例えば寒い冬の日に主君である織田信長の草履を懐に入れて温めておいてすごく感激された話とか。
有名ですね。
あと美濃の国で住又一夜城と呼ばれるお城をたった一晩で築き上げたっていう伝説ありますよね。
ありますね。
資料を読んで驚いたんですが、これって史実じゃないんですか？
夢を壊すようで恐縮なんですが、
はい。
同時代に書かれた信頼できる一次資料、例えば太田牛一の信長後期などにはそれらのエピソードは一切書かれていないんです。
全くですか？
全くです。ソース資料の分析によれば、こういった有名な武勇伝の多くは江戸時代初期に書かれた太閤記などの文学作品による脚色なんです。
脚色？
つまり後世の創作である可能性が極めて高いとされています。
じゃあ草履取りから起点をつかせてのし上がったっていう分かりやすいストーリーは、後から作られた英雄伝説だったと。
ええ、そういうことになりますね。
いやー、ショックですけど、でもそれなら実際の秀吉は一体何がそこまですごかったんでしょうか？単純に喧嘩が強かったわけではないですよね。
もちろんです。史実と創作をしっかり区別することで、彼の本当の異常な能力が見えてくるんですよ。
異常な能力。
ここで興味深いのは、当時の戦国時代が武力や決闘だけで物事が決まる単純な弱肉強食の世界ではなかったという事実です。
と言いますと？
出社勢力という巨大な権力があり、堺や博多といった莫大な資金力を持つ商業都市があり、さらには南蛮貿易を通じた海外からの情報や物資の流入もありました。
なるほど。
非常に多層的で複雑な権力構造だったんです。その中で秀吉の真の能力は、敵を徹底的に滅ぼすことではなくて、
はい、
敵を自分のネットワークの味方に変えてしまう点にあったんです。
相手を倒すんじゃなくて取り込んじゃうわけですね。
その通りです。主君であった信長は敵対者を苛烈に排除する傾向がありましたよね。
比叡山の焼き討ちとか、そういうイメージが強いです。
でも秀吉のアプローチは全く異なります。例えば千ヶ岳の戦いで激しく争った柴田勝家を破った後、
はい、
旧柴田家の武将を多く自分の陣営に登用しているんです。
昨日の敵は今日の友みたいな。
さらに四国を平定した後の長宗我分元持や九州の島津義久に対しても、領地こそ減らしましたが家を存続させることを許しました。
完全に潰さないんですね。
ええ、相手のプライドや立場を完全に粉砕するのではなく、ギリギリのところで生かす、そして自分の政権システムの中に組み込んでいったんです。
なるほど。
ただこの個人の魅力や恩義で敵すらも取り込むという強烈な属人的ネットワークが、
はい、
後々彼自身の首を絞めることにはなるんですが、それは後ほど詳しく話しましょう。
なるほど。すでにその後の伏線が張られているわけですね。
ええ。
でもその圧倒的な交渉力が最も爆発した瞬間といえば、やっぱり天正10年、1582年の最大の転機ですよね。
本能寺の変ですね。
はい、その直後です。世に言う中国外史、
ええ、
備中高松城から約 200km の道のりを王軍を率いてわずか10日程度で風破したという記録があります。
驚異的なスピードですよね。
ええ、資料を読んでその移動スピードとロジスティクスに圧倒されたんですが、実は一番のポイントは足の速さじゃないと。
物理的な行軍スピードも確かに脅威なんですけど、秀吉の真骨頂は彼らが歩き出す前にありました。
歩き出す前？
新信長が死んだという超ド級のパニック情報が飛び込んだ時、普通なら混乱して全軍崩壊してもおかしくありません。
まあトップが急死したわけですからね。
しかし秀吉は敵方である毛利に新信長の死を悟られないように徹底的な情報統制を敷きつつ、
はい、
敵将清水モラージの切腹という名誉ある決着をすっと提示しました。
つまりただ逃げ帰るのではなく、毛利方にこれ以上追撃する必要はないと納得させるための外交カード。
ええ、
あの極限状態の中で切ったということですか？
そういうことです。この土壇上での圧倒的な外交手腕、つまり最も重要なステークホルダーとの交渉を最短でまとめ上げる力こそが中国大外資を成功させた本質なんです。
なるほど。
さらに驚くべきは、その激動の陣中から彼が妻の尾根、後の北瀬女に宛てて気がすりの書状を送っていることです。
ああ、
この手紙は一次資料として現存しています。
それですよ、私が一番しびれたのはそこです。
ほう。
だって天下の修正は決まるかどうかの、まさに生きるか死ぬかのギリギリの陣中ですよ。
そうですね。
そんな時に奥さんにわざわざフォローの手紙を書く豆さ、これは現代のビジネスパーソンも耳が痛い話ですよね。
確かにそうかもしれませんね。
巨大なトラブル対応の最中でも身内やチームへの精神的なケアを忘れない、そのマルチタスクぶりが異常です。
その驚異的な視野の広さは、見事明智光秀を破った後の清須会議でも遺憾なく発揮されます。
織田家の後継者を決める会議ですね。
ええ、この重要な会議で秀吉は自分の武力や功績を単に誇示するような真似はしませんでした。彼は信長の幼い孫である三法師を担ぎ上げるという高度な政治判断を下します。
自分がトップに立つと主張するんじゃなくて、
はい、
誰を担げば一番大義名分が立ち周囲が納得するかを見極めたわけですね。
その通りです。
それによって最大のライバルだった柴田勝家たちをルール上で完全に出し抜いてしまった。
さらに秀吉のルールそのものを発掘する力、これが最もよく現れているのが、その後天正13年、1585年の関白就任です。
関白。
武家出身の秀吉は、通常であれば朝廷の最高職である関白には絶対につけません。
つけないんですか？
どうしても越えられない血統の壁が存在したからです。
普通の武将なら、じゃあ武力で朝廷を脅そうとか考えそうなものですが、秀吉は違ったんですよね。
はい。彼はここで常識破りのハックに出ます。当時の関白であった木上善久の勇士、つまり形式的な容姿になるという。
容姿に？
ええ、システムの裏をかくような離れ技を使いました。
うわ。
武家社会という枠組みの中だけで争うのをやめ、全く別の権威である朝廷とのコミュニケーションパイプを見事に構築し利用したわけです。
ゲームのルール上絶対にクリア不可能だと思われたら、ゲームのプログラマー側に回って仕様そのものを変えちゃったみたいな凄みがありますね。
まさにその表現がぴったりですね。
これあなた自身の仕事にも置き換えられるかもしれませんよ。社内のルールや業界の慣習でどうしても越えられない壁にぶつかった時、
ええ、
社外のネットワークや別の権威を巻き込むことで一気に状況を打開できることがある。秀吉はそれを国家規模のスケールでやっていたわけです。
どんなに身分が低く不利な状況にあっても、相手の立場を読み取り、全体のシステムを俯瞰して最適な振る舞いを選ぶ。
はい。
そうすれば権力の階段を上ることができるという、ある種の痛快なサクセスストーリーですよね。
しかしここからが本当に面白いところなんだけど。
ええ。
今回のソース資料は、秀吉をすごいコミュニケーターでした。めでたしめでたしでは終わらせないんですよね。
そうですね。そこからは歴史の厳しい現実が見えてきます。
むしろ彼が絶頂期を迎えてからのダークサイドにこそ、私たちにとっての最も重要な教訓が隠されていますよね。
単なる人たらしという言葉だけでは全く説明がつかない、秀吉の不快解とも言える影の側面ですね。
はい。晩年の秀吉はかつて柔軟に敵を取り込んでいた姿からは想像もつかないような苛烈な行動に出ます。
はい。
自分の側近であり茶の湯の師匠でもあった千利休に切腹を命じたり、さらには実の甥であり 関白の座を譲っていた豊臣秀次を自害させ、その一族を女性や子供も含めて大勢処刑したりしています。
非常に痛ましい出来事です。
資料にはルイス・フロイスという宣教師が残した日本史という記録が引用されていますが、
貴重な外部視点ですね。
はい、彼は外部の客観的な視点から秀吉について極めて優秀で戦略に長けているが残忍で好色な面もあるとはっきり記録しています。一方的な算ばかりじゃなく、こういうフラットな評価を知るのも重要ですよね。
全くその通りです。そして歴史的な事実として最も重く受け止めるべきは文禄慶長の役、いわゆる朝鮮出兵です。
はい、
史実としてフラットに見ると、この二年にわたる大規模な軍事行動は朝鮮半島に甚大な被害をもたらしただけでなく、日本国内の大名や民衆にも深刻な疲弊を強いる結果となりました。朝鮮側の記録である張飛録などにもその過酷な状況が克明に記されています。
ちょっと待ってください。あんなに人の心を的確に読めて無駄な血を流さずに敵を味方に変えてきた合理的な秀吉が、
はい、
なぜ突然こんな破滅的な意思決定をしてしまったんでしょうか。晩年になってただ単におかしくなってしまったということですか。
彼が狂ってしまったと個人の性格の変化だけで片付けてしまうのは簡単ですが、それでは本質を見誤ります。
というと、
これを全体像と結びつけて考えると非常に論理的な構造的欠陥が見えてくるんです。
構造的欠陥。
秀吉の最大の武器であった個人のカリスマ性と類まれなる人心操縦術、実はこれこそが豊臣政権にとっての最大の弱点、つまりシステムの致命的な脆弱性だったんです。
どういうことですか。カリスマ性があるのはリーダーとして素晴らしいことじゃないんですか。
もちろん秀吉も政策をおろそかにしていたわけでもありません。太閤検事などは非常に優れた政策です。
歴史の授業で習いました。
複雑だった土地の支配構造を整理し、一致一作人、つまり一つの土地に一人の工作者という原則を打ち立てて近世の土地制度の基礎を作りました。
はい。
しかし問題は政権の根幹の権力構造です。豊臣政権は一人の天才的なハブを中心とした俗人的なネットワークに完全に依存しきっていたんです。
ああ、なるほど。秀吉さんに恩があるから従う。あの秀吉さんが言うなら仕方ない。
ええ。
つまり、彼個人の魅力や彼自身が直接築き上げた人間関係の意図だけで全国の大名というバラバラのパズルを無理やりつなぎ止めていた状態だったと。
その通りです。どれほど巧みな人脈構築であっても、それがその人にしか回せない俗人的なシステムである限り、
はい、
重心にいる人物が老いて判断力を失ったり、あるいは亡くなったりした瞬間にネットワーク全体が瓦解してしまいます。
怖いですね。
晩年の秀吉の焦りや暴走は、自分が死んだ後この巨大な権力ネットワークを維持できる強固なシステムが存在しないことへの恐怖の裏返しだったとも言えます。
恐怖ゆえの暴走。
事実、秀吉が亡くなった後豊臣政権はあっという間に崩壊の道をたどりました。
つまりこれってどういうこと？あなたの今の状況に置き換えて考えてみてください。
はい。
現代のビジネスでも全く同じことが言えますよね。例えば創業社長がものすごい営業力とカリスマ性を持っていて、クライアントのことも社員のことも全部把握しているスタートアップ企業があったとします。
よくあるケースですね。
ゼロから会社を立ち上げ急成長させるフェーズでは、その社長の個人の力は間違いなく最強の武器です。秀吉のように相手の不快に入り込み難局を突破していくでしょう。
ええ、最初はそれが推進力になります。
でも会社が大きくなってきたのに顧客管理システムも導入せず、中間管理職も育てず、相変わらず社長の俗人的な力と社長への忖度だけで組織が回っていたらどうなるか。
非常に危ういご体ですね。
社長が倒れた瞬間その会社は終わりですよね。
そうなります。
あなたがリーダーとしてチームを引っ張っているなら、私のカリスマ性や私の根回しがないと動かない組織になっていませんか。
耳が痛い問いかけですね。
個人の魅力に頼ってネットワークを広げるフェーズから、自分がいなくても誰もがある程度うまく回せる持続可能のシステムを作るフェーズへの移行、
ええ、
これがいかに重要でかつ難しいかということを、豊臣秀吉という一人の天才の生涯は強烈なコントラストを持って私たちに教えてくれているんです。
秀吉の人心掌握術はゼロから成り上がるための突破力としては日本史上最強でした。
はい。
しかしそれを持続可能な制度に落とし込むところには限界があった。個人の能力に過度に依存したネットワークは一時的には熱狂と大成功を生みますが、長続きはしません。
そうですね。
秀吉の光と影の両面を資料から冷静に見つめることで、私たちが現代において組織や社会、あるいは個人のキャリアをどう構築していくべきか、非常にクリアなヒントが見えてきますね。
本当にその通りですね。単なる歴史の物語ではなく、現代の私たちが直面する組織論そのものでした。
ええ。
では最後に、あなたに少し考えてみてほしいことがあります。
はい。
もし、秀吉が晩年に自分自身のカリスマ性や恐怖政治に頼るのをやめて、その卓越した交渉力と知性を誰もが恩恵を受けられ、自分がいなくても機能する強固な組織システムを作るためだけに使っていたら、
歴史は大きく変わっていたでしょうね。
日本の歴史は、そして豊臣家はどう変わっていたでしょうか。そして、ほんのって今あなたが気づいている人間関係や仕事のプロセスは、あなた自身がいなくなっても機能し続けるシステムになっていますか。少し考えてみてください。
はい。